ございます。おはようございます。キュウ先生も自転車で多分どっかですれ違った感ではちょっと気がつかなかったんですけど、私も自転車で、やってまいりました。本当はいつも原付きで原チャリで移動してるんですけど、今週1週間ですね、月曜日からお休みいただいて家族旅行で、長野県のもう、新潟が近い方ですね、黒姫山とか妙高山とかのあたりのその辺に行って、帰ってきましてですね、昨日の朝出かけようと思って、教会に寄ってちょっと教会音楽祭っていうのに私も関わっておりまして、カトリックの方やルーテル聖公会、いろんな地方教派のそういう教会音楽祭っていうのがあるんですけども、その歌う会っていうのをちょっと準備してから出かけようと思ってですね、今私たち家族で、葛飾区にある都営アパートに住んでるんですけど、その前は教会の2階に住んでおりまして、ケイジ先生のお父様お母様が住んでいらっしゃったところに私たちも15年前に、引っ越してきましてですね、そして、住んでたんですけど、子供たちがまだ葛飾に来た時は上が3年生になるところ、小学校1年生そして年中さんの3人の子供たちだったんですけど、だんだん大きくなりまして、ちょっとだいぶ狭くなりまして、そしたらばですね、家内が都営アパートを見つけてきてですね、申し込んでもいいって言うんで、じゃあお願いしますって言って全部やってくれたんですけども、なんととても広いところに、住むことができるようになりまして、今都営アパートが私たちの住まいなんですけど、駐輪場にですね、行ったわけです。そしたら原付のバイクの後ろの方、なんかいつもと違うんですよね。なんかあるものがない、ナンバープレート取られちゃってたんですね。で、今日は仕方ないので自転車で来ましたが、昨日も夜ですね、いろいろ警察も土曜日は人がいなくて、刑事さんがですね、四つ木の駅前交番のおまわりさんにやってくれっていうことでですね、おまわりさんがいろいろその盗難の手続きをやってくださってて、結構時間かかるんですよね。そんなことの中でおまわりさんもいろいろね、面倒なことを本当に丁寧に、やってくださるんだなと思いながらですね、それからナンバープレートが盗まれるとか、こんな自分にそんなことが起こるとも思ってませんでしたけど、割と出入り自由な駐輪場だもんですからいろんな少年たちがバイクをね、いじったりしてるのは普段もあるんですけど、どんな人がどんな気持ちで、やったのかな、なんか恨まれるようなことでもやったかななんてね、思いながらですね、でもそうでもないとあんまり世の中いろんな犯罪とか、それから国と国との間のこととか、いろんなことがありますけど、なんていうか自分ごとに思えないところってあるじゃないですか。でもちょっと、これはですね、どんな思いでどんな子かね、若い人とは限りませんけれども、いろいろ思いながらその人のために、お祈りをしました。神様はいろんな出来事を偶然ってことはないんですよね。いろんな面倒なこと、大変なこと、自分だけじゃなくて身近な人にですね、その時に本当に私たちが私たちの身近にどんなに悩みや苦しみや、また憤りやですね、さまざまな思いを抱えた人がいるかということを思わせてくださることを思います。皆さんはいかがでしょうか。今朝どんな思いでこの場所に来られたか分かりませんけれども、神様は お一人お一人の今あるところをご存知だと思います。一言お祈りをさせてください。愛する天のお父様、そして、葛飾教会と向島教会と本当に、姉妹の教会、今日はこうやって、この礼拝に来させていただくことができて、一緒に賛美を捧げ、祈りを捧げ、またあなたの、あなたが私たちに語られる御言葉に耳を傾けることができることを本当に感謝いたします。主よ、今日もどうぞ私たちのいろいろなことごとの中に、またこの悩みや苦しみ、悲しみに満ちた世界にあなたの御業を見させてください。この礼拝を通してあなたの御名が崇められますように、またここにいる私たち一人一人を通してあなたの御名が崇められるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ローマの信徒への手紙を今日、どこにしようかなと思いながらですね、先頃私たちの祈祷会で、読んでいたこのローマの信徒への手紙から少し、お分かちしたい、また御言葉を私も聞きたいなと思いましたが、これを書いたパウロですね、使徒パウロ、2000年前の人ですけれども、イエス様のことを伝えるために、もともとはイエス様を信じる人たちを迫害していた恐ろしい、そういう迫害者パウロ、サウロという若者でしたけど、でもそれがダマスコの町に行くところでイエス様に出会って、イエス様なんてもう死んだはず、十字架で死んだんだ、復活しただなんて、そんなのは嘘だって思ってたけれども、そのイエス様の声をサウロは聞いてしまったわけですね。もうピカッと、このもう眩しい光に打たれて、彼はですね、地面に倒れ伏して、そしてこの手探りで、こういるところに声を聞いたわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、主よ、あなたはどなたですか、ね、その目が見えなくなって聞こえてくるその声の主にですね、向かって問いかけたところが、私はあなたが迫害しているイエスである、イエス様の声だった、ね、その時にですね、もうそのナザレのイエスは死んだんだってイエス様の弟子たちを苦しめていたパウロはですね、本当に衝撃だったと思いますよね。もう生きた心地がしなかったと思うんですけど、だってそのイエス様の声を聞いたわけですから、ね、なんて恐ろしいことだ、自分がそのイエス様の弟子たちを迫害し死に追いやっていたって、ね、でもその時から彼はイエス様のことを、その救いと真実を伝える使徒パウロになったわけですね。で、2000年も前のことですけれども、地中海のローマ帝国の国々をですね、イエス様のことを伝え歩いて何千キロでしょうかね、そして彼はついにですね、ローマ帝国の中心である皇帝のいるローマに行ってイエス様のことを伝えたい、ローマに行かなければならない、そういう思いでこの手紙を書いているわけですね。まだローマには行ったことがないパウロが、そのローマにいるイエス様の弟子たちの、そういうあそこにもある教会ですね、当時、ローマの人口がね、どれくらいだったか、なと思いますけども、でもその中に、私も一度だけローマに、行ったことありますけども、この時代の建物建造物がまだあるわけですよね。すごい、コロッセオとかですね、とにかくその石造りの あるいはコンクリートもね使ったようなそういう巨大な建造物が2000年前ですよね。でも当時はそれがもうすでにそこにあって、ローマ皇帝がいて、多くの人々がそこで生活をしていた、その中にイエス様の弟子たちが、でパウロはですね、あなたたちのところに私は行きたいとずっと願っています、そして行って少しでも自分の持っているものであなたたちを励ましたいんだ、ね、パウロは本当に、まあ、トルコやですね、ギリシャ、そしてこのローマにも結局行くわけですけども、イエス様のことをこう伝えて、何をねパウロは語ったんでしょうか。でそんなこと考えたことありますか。だって本当にイエス様のことを伝えない日はない。そしてもう今みたいにね、電車も飛行機もないよ、船はすごいですよね。パウロの時代の航海術っていうのは本当にすごいもんだなって聖書を読んでて思いますけども、でも行く先々でこのイエス・キリストっていう方をパウロは語ってるわけですね。皆さんはどうですか、イエス様ってどういう、イエス様って何なんですかって聞かれた時に、まあ、どういうふうに、答えるか。人々は本当に不思議がってたわけですよね。イエス様の弟子たちっていう人たちがなんだか楽しそうにですねしてるけど、あれなんであの人とあの人とが一緒にいるんだ、ね、あの人とあの人はなんかめちゃめちゃ仲が悪かったんじゃないか、ね、いや対立してるようなそういう立場の人だったんじゃないか。そうですよね、イエス様の弟子たちとイエス様のことを迫害して十字架につけた人たちが当時の教会では一緒になってたわけですよね。だから、まあ、パウロだって今までイエス様の弟子たちを迫害していたそんな人が嬉しそうに一緒に食事をして一緒に賛美をして、ね、本当に楽しそうだな、なんか嬉しそうだな、一体何があるんだって人々は思ったわけですよね。彼らはイエス様なんですよ、イエス様のことを伝えた。それがどんどんどんどん広がっていって、エペソですね、エフェソってトルコの、今で言ったらば町ですけれども、そのアジア地方にですねパウロが2年間ですか、滞在している間にですね、その地方の人たちはイエス様のことを聞いたことが、ない人がいないというくらいになったって、ね、とにかくイエス様のことを伝えていったんですよね。今日のこのところで、もう一度6節からのところを読んでみますけれども、キリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のためになら、ためなら死ぬ者もいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。ん?ってね、思わないといけないですよね。良い人のためになら、こう命を懸ける人っているかもしれないけど、罪人のためにこの方は死んでくださったんだっていうこと、罪人ってどうでしょうか、ね、ちゃんとこの罰を受けなければいけないとかね、それ相応の償いをしなければならない、 とかっていうのが罪人じゃないですか。でもこの方は罪人のために死んでくださった、イエス様ってどんな方なんですか、イエス様は私たち罪人のために私たちを愛してくださった方です、罪人のために死んでくれた方なんです、それが理由ですね。向島教会でも教会学校で成長って教案を使ってるってお聞きしましたけど、それで合ってます？それでね、今ですね、旧約聖書の列王記なんですよね。私たちもそうで、ソロモンという王様、本当にこう優れた、世界中の誰よりも賢い王様、神様にその知恵を願って神様から与えられたってところまではいいんですけど、先週のところでは残念なことにそのソロモンは神様から、神様の声に聞き従うことから離れてしまった、それよりも神様がこのそれは絶対ダメだよって言われていた偶像礼拝ですね、周りの国々の王様の娘たちとソロモンは政略結婚、何人ものこう妻を持つようになって、みんな外国人の、そしてその外国人の奥さんたちは神様が注意しなさいよって言われてたようにですね、本当の神様じゃない人が作った神様、神である偶像を連れてくるわけなんですよね。でソロモンは賢い人でもあり優しい人でですね、そういう外国の奥さんたち一人一人に優しくしてあげるわけですよね。で一緒にその偶像礼拝までしてしまう、女の人に弱いっていう、ソロモンのお父さんのねダビデもそういうところはあったかもしれないけれども、あんなに賢い王様で、そしてものすごいこう力を持って立派な宮殿やそして神殿を建てたのがソロモンですよね。アフリカのシェバの女王は来てですねびっくりしたわけです。そのソロモンの王の知恵と、そしてその荘厳なですね、建造物、特にですねソロモンが捧げる、神様に捧げる礼拝を見てですね、このアフリカからやってきたシェバの女王は非常に感銘を受けて、そしてその神様を信じて帰っていったわけですね。そんなこの素晴らしい礼拝を捧げて、この外国の女王様に感銘を与えるような礼拝を捧げていたソロモンが、しかしその子供たちに残したものは何だったかっていうと、偶像礼拝って言うんでしょうか、そして争いですね。本当にドキッとします。神様のためにってやっていても、でもそれが何て言うんでしょうか、こんなに素晴らしい礼拝を捧げている自分ですかね、それは本当に神様が願っておられるような礼拝ではなかった、そして子供たちに彼が残したものはですね、神様はソロモンに言うわけです、私の声に聞きなさい、偶像を拝んだりしてはいけないよってソロモン王に語りかける、分かってるわけですね。だって誰よりも知恵を持った賢い王様であるから。でも分かっているのに、いろんなことに夢中になって、そして神様の の声に従うことから離れていってしまう、そういう姿って私たちの中にもあるじゃないですか。だからソロモンの姿を見ていると本当にこの怖くなってくるっていうか、そのような礼拝、それは身近な人たちを傷つけ苦しませて行ってしまうんだっていうこと、でもですね、その中で今週聖書を読んでいる中でイエス様の姿がですね、本当に慰めとして迫ってきました。イエス様は神の御子、神と等しいお方であるけれども、何でもできるわけですね。でもそのことを捨ててイエス様は私たちと同じ人となってくださった。人となったイエス様はどういう生き方をしたか、それが私たちの見るべき姿ですね。ソロモンよりもよっぽど知恵を持ったお方ですよね。でも彼はですね、本当に貧しい人々、そして罪人って言われているような人たちと一緒に過ごすことを喜んで、そのような生き方をされたんですね。そして聖書を見てみますと、私は自分からは何もできないんだってイエス様がおっしゃっています。父から言われたのでなければ私は何もすることができない。私があなたたちに語っていることはみんな父から私が聞いたことだよ。ヨハネの福音書の中にイエス様はですね、繰り返し言われています。あんまりそういうところって注目されないじゃないですか、教会でもですね。イエス様はこんなにすごいことができるんだよってね、子供たちにも話すかもしれないけど、でもイエス様が、いや私は自分では何もできないんだって言われていること、でもイエス様は毎日欠かさないことがあった。それは朝早く一人静かに天のお父さんと交わりを持っていたってことですね。イエス様ほど忙しい人はなかったって、もう夜が明けるとですね、どんどんこうイエス様のところに病気なんですとかですね、うちの子供が悪霊に苦しんでるんです、もう人が次々にやってきて、イエス様と一緒に弟子たちでさえご飯食べる時間もなかったってね。でもそんな時だってイエス様は朝一番に人里離れたところに退いて祈っておられた。どんなことを祈ってたかって聖書の中にはほとんど書いてありませんけど、でも天のお父さんと語り合っておられた。今日はこの人のところに行ってくれるか。イエス様は本当にその天のお父さんの声に導かれて、あのガリラヤ地方を雪巡り、ユダヤとガリラヤとまた、シドンやですね、デカポリスやその周りの地方にもイエス様は本当にとどまるところを知らなかった、そしてイエス天のお父さんがイエス様に言われることをイエス様はしていった。罪っていうのは神様にの声を聞きながら従わないことです。いや罪っていうのは従わなきゃと思っていても従えない、そういうものじゃないでしょうか。それがどうにもならない私たちの罪ですね。でもその中に イエス様は私たちと同じ人間として来てくださって、そしてただ一人神様天の父の声に従い通された、それが十字架ですよね。天のお父さんとイエス様の会話ってほとんど聖書には書いてないって言いましたけれども、でも書いてあるところがあります。それが十字架の前のゲッセマネのイエス様の祈りですね。父よ、できることならこの杯を私から取り除いてください。十字架のことですね。できれば十字架かかりたくないってイエス様はお父さんに、天の父にですね、神様に祈ったけれども、でもお父さん、私の思いではなくあなたの御心をなさってください。そしてイエス様は立ち上がると、夜ですね、向こうからイエス様を捕らえる人たちがやってきて、そのままイエス様は次の日十字架で死んでいかれました。最後までイエス様は天のお父さんの、お前これをしてくれるか、この人を愛してくれるか、その声に従い通された、それが救いだとパウロは言ってるんですね。神様の声に聞かなかったたった一人の人によって、私たちの人間の中に恐ろしい罪の支配がやってきた。誰のことか分かりますよね。旧約聖書の一番最初、アダムとエヴァの、神様が食べてはいけないよって言われた、基本的にはどれも食べていいよ、このエデンの園ですね、園の木の実を全部あなたたちのものだよ、でもただ一つ善悪を知る善悪の知識の木、この木からはその実を取って食べてはいけない、食べたらば必ず死んでしまうってイエス様、天の神様ですね、アダムに言われていたわけですけど、でもヘビがですね、この園の実は食べちゃいけないのか、神様食べちゃいけないって言われたのかって、ね、いや神様は食べていいですって言ったんですよ。そうか、ねね、でもこの園の中央にある木からは取って食べてはいけない、死んではいけないからって言われたんですって、蛇にそそのかされてですね、奥さんの方ですね、エヴァはそういうふうに言って、いや、そんな死ぬことはないんだよ、この実を食べたら神様のように善悪を知るものになるって、神様は そのことを分かってるから食べるななんて言ってるんだよってね、なんだかこう美味しそうに見えてきてですね、エヴァはその身に手を伸ばして、神様は食べてはいけない、食べたら必ず死んでしまうって言われたその身に触れてですね、そして取って食べてしまった、それがこのローマの5章の後半のところでですね、ちょっと読みませんけれども、でもちょっと1箇所だけ読みますけれども、この12節ですね、このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、全ての人に死が及んだのです、全ての人が罪を犯したからです。この恐ろしい罪の支配力ですね、神様に従う生き方したいと思ってるけれども、あ、これはまずい、ダメだダメだって思えば思うほど、その罪の力に私たちは捕らえられていってしまう。でもそういう中にただ一人神様の前に従順に生き通した人を通してパウロは言っています。 19節ですね、5章の19節ちょっと見ていただきますか。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。たった一人の不従順、神様の言葉に背いてしまったことによって、私たちみんなその罪の支配になってしまったけども、でもイエス・キリストっていう方はたった一人完全に神様の言葉、天のお父さんの言葉に従い通してくださった、その方によってその私たち自分の力ではね、神様に従えないけれども、でもこのイエス様の前に私たちが自分のどうすることもできない罪をもう、ね、置いて助けてください、私にはどうすることもできません、この罪の力を、ね、でもそのあなたが私の罪のために十字架で死んでくださったこと、この罪人の私を愛して死んでくださったこと、ありがとうございます。私たちがイエス様のもとに本当に自分のどうすることもできない罪を告白してひれ伏すときにですね、あなたの罪は許された、それは今までやった犯した過ちが許されるってだけじゃない、その罪の力の支配からあなたは自由だよ、神様の言葉に私たちが従いたいと思いさえすれば、もう罪の力は私たちを邪魔することはできないんですね。それがパウロが出会ったイエスキリスト、このローマの手紙にはですね、その思いが詰まっている。今日ですね、私たちもイエス様は本当に私の救いなんです、自分ではどうすることもできない罪の力からイエス様が自由にしてくれたんです、まあ、こういうふうに言い続けないとですね、罪の力はいつもね足引っ張ってきますので、ちょっと油断すると負けちゃいますけど、でも私たちがこのイエス様を見続けていくときですね、そして毎朝イエス様がそうなさったように聖書を読んで、天のお父さんとのまたイエス様との交わりを持って、その声を聞いていくならば大丈夫だなって思います。いかがでしょうか。お祈りをさせていただきたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたが私たちを愛してこうしてこの場所に導いてくださってありがとうございます。あなたが私たちを罪の力から救い出してくださって、罪の力に支配されなくていい、イエス様が私に従ってきなさいと今日も声をかけていてくださいますから感謝いたします。どうぞ、今日もこれからの午後の時間もあなたの声を聞きながら喜んで進んでいかせてください。またこの週の一日一日もどうぞあなたの声を聞きながら進んでいくことができますように。イエス様って何なの？聞かれたら、イエス様は私の救いなんです。伝えさせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。